高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半日へハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい、有形文化財飛騨の三重産業、発展させた糸で市場を受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい、Go to 電子地ステーション。
おはようございます。ここからは高潔智秀の Go to 電子地ステーションの時間です。この番組は三重県にある国の登録有形文化財電子地底をスタジオにしたインターネットテレビ電子地ステーションと東海ラジオとのコラボで実現した番組です。この模様は後日電子地ステーション公式ホームページで動画配信します。三重県の芸術文化、地域情報、音楽情報をぜひご覧ください。高潔智秀の Go to
電子地ステーション。
ここからはマンスリーゲストをお迎えしてお話をお聞きしていきます。先週に引き続き、四日市萬古焼の水月陶園清水水月さん、絵師の清水喜志夫さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
以前行われました、伊勢志摩サミット、ここで使用された主杯、こちらに採用されるというもう快挙を成し遂げられまして、採用が決まった時、このお気持ちは、
そうですね、本当にね、この乾杯の器をね、使っていただくという、まあ、それまでそういうサミットがあっても、その地元のものを使うということはなかったらしいんですね。でそれが今回は、その地元の器で、そして地元のお酒で乾杯をしてくれたというね、そんな名誉あることをしていただきまして、非常にこう、まあ、気持ちは高揚しましてね、これ本当に萬古が世界で羽ばたく一瞬じゃったなという思いでおります。
まずフォルムもやっぱりよくわからない方もおると思うんですが、詳しく教えてください。
G7 サミット、 EU の方もおいでになりましたから、8組の主杯を用意をしてほしいっていうことで、それで制作に至る時に、日本はこうぐい飲みって言って手の中にスッと持ってこうクッとぐい飲みお酒飲むんですが、外人の方は高つけ、足の高いもので、グラスなんかみんなそうですね、ちょっと高足にして、そして杯を作っていただいて、水月がまずろくろで四デイの高つけの主杯を作ってくれました。そこにさて絵をつけなきゃ、私の得意なものとなるとね、一つは日本の桜を描こう。外国の方においでいただきました、まあ、よくそいでくださいました。日本ってこんな美しいものがありますっていうところの日本の桜、それから歓迎する意味で日本の伝統模様である松竹梅、この松竹梅は男性方がお飲みになられるプラチナの青海波の模様をつけたプラチナの足に松竹梅の森絵を描きました。女性はドイツのメルケルさんが女性ですので、首脳陣たちの中に女性が一人おいでになられます。高槻の足には青海波に金を施しました。そして日本の桜、それで仕上げましたね。これ森絵2回3回と焼き込んで、少しでも融雪に近い盛り上がった盛り絵をやりたい、伝統技法を見てもらいたいということで、ちょっと気合が入りましたね。出来上がった時にも本当に美しかったです。
ここでシデという単語が出ましたけども、このシデの魅力を少し教えていただければと思っています。シデ、はいはい、の器、金属のようにキンキンっていうような高い音がするんですよね、合わせると、はいね、この魅力を教えてください。
シデ、はい、と言いましてね、まあ、鉄分が非常にこうたくさん含まれた粘土なんですね。それを還元焼きで焼くと、その小豆色になるんです。その小豆色を専門的にはシデと 紫の泥と呼んでおりまして、ね、市で、でそれで、まあ、あのバンコの大きな一つの特徴の土なんです。でそれで、まあ、今回酒杯を作らせてもらいまして、そこへ塗り絵を施して、本当にあのバンコの伝統の塊かなというのをね、世界の首脳陣にそれで乾杯していただきました。本当にあのバンコを知っていただく大きなチャンスやったなと思っております。それがね、またあの私の方に手元にありますのでね、また興味あったら見ていただきたいと思います。
小判子の森雄節さんは、森絵の、大家というかルーツですが、でそして小判子は異国同系ということで海外に思いを寄せた作風であった、そういった、日本の思いが外国の首脳陣の方に使われたというのはいかがですか。
本当にあのましてやご自分の手でパッと持っていただいて、地酒である伊賀のお酒をその中に注がれて乾杯ってなさったんですね。でもその映像が一度も拝見したことがないんです。
それは残念ですね、は
い、もうこれだけがね、どこかにと思っていろいろ外務省だとかのホームページ見せていただいたりしたけど、その瞬間の乾杯のね、映像がないんですよ。写真すらありません。
それはぜひね、はい、どこかにはあると思うんですけれどもね。
非常にね、そういう重要な会議の中で使う場所ですのでね、国の方が2人ぐらいしかその会場には入れなかったということはお聞きしておりまして ね、 ですからマスコミの関係者はまず入れなかったんじゃないかという思いがございます。後のお付きの方なんかね、奥さん方が乾杯されたようはどんどんこう入ってきてますし、
実際に配偶者の方ですね、
映像としては貼ってきとるんですけど ね、写真も映像もなくてね、ちょっと残念ですけども、だけどテーブルの上にちゃんと私たちの、
ちゃんとセットされてましたから、ね、紛れもなく、あ、オバマさんの前にはやはりプラチナの足の松竹梅だ、はっきりは分かります。あ、メルケルさんのところ、わあ、ゴールド の高槻に、あ、桜がさあ、わあ、素敵って、もう本当にそのね、場面だけは見ただけで乾杯の場面がありません。
実際にこの酒杯が使われたというのは本当に素晴らしいことだと思っていまして、ね、それを達成したことによって次のエネルギーというのも強く湧いたんじゃないですか、
は
い、
そうですね、これ本当に一つのきっかけといいますかね、飛躍の本当にチャンスになったかなと思いますし、またそれをね、今後生かしていきたいな、何年もやはりそれを基礎にして海外への発信をどんどんやっていきたいな、本当に日本の文化というのは海外で今ね本当に受けておりますのでね、我々それを発信する一つの役目があるんじゃないかなと思っております。
それではこのエネルギーを今後に向けて挑戦していきたいというふうに思うことを教えてください。
そうですね、今後ねやはり魅力ある作品を作るというのはもう、ね、基本にありますので、それをいかにたくさんの方に見ていただくか、それがやっぱり、私のこれからのまた仕事で、どんどん挑戦だけはねやっていきたいと思いますし、新しいことへの挑戦も進めていきたいと思います。
あれ以降やはり新作をね毎年のように出すんです。ここまでバンコ焼きをやったかってある方に言われましたね。独自の技法である削り紋っていうのは世界で初めてかもしれません。日本で初めてやりましたから、それであれから40年、ここまで水月の削り紋を進化させて、そしてまだ挑戦して新しいものをどんどんデザイン的に出すんですよ。75歳にしてまだこのエネルギー、サミットがやっぱりきっかけになったかなと思いますね。
ありがとうございます。また来週もいろいろな魅力を教えてください。
電子地ステーション、
そろそろお別れの時間になってきました。清水水月さん、岸尾さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お話の中ですごく気になったワードがあったんですが、はい、削りもん、はいはい、これはどんな技法なんですか？
はい、私独自の技法なんですけども、焼いてからサンドブラストという高圧の砂をぶつけて表面を削るんですね。まあ、焼き物で焼いてから削るというのはまあ誰もやってなかった技法なんですけども、それを私初めて挑戦しまして、それがですね、初め3年ぐらいは全くね、評価していただけない、出てかない、売れないという形でね、あ、これダメなんかなという思いで、ちょっと悩んでおりました。その時に日本には千羽鶴というそのデザインがありましてね、その鶴をたくさんこう表現しましたら、それでやっと皆さん見ていただけるようになって、それが今の私の40年間の中心になったデザインかなと思うんですけども、それでやっとブラストっていうのが一般の方にも見ていただけるようになりました。ユニークな方法かなと思うんですけども、
技術的な大変さはもちろんあると思うんですが、そもそもの着想として、そこに今まで、多くの方は来れなかった、そんな技法なんですか？
そうですね、焼き物は焼いたらそれで完成なんですね。私は焼いてから削ったというね。でまたそれは偶然ね、このバンコの地底が非常にこう合いましたね。深く掘るとグレっぽく、浅いと黒くなって、非常にこう、色彩的に柔らかい感じのいい、表現ができました。それが大きな特徴でいきたんかなと思います。
この焼き上がってから盛り絵をつけていくという、水月陶絵の中のこう DNA としてあったからかもしれませんね。
そうですね、納得するまで、やっぱ納得しないとなんかまた気になって、あの時やっとけばよかったっていう経験が一度あるんですよ。納得するまで焼き込む、納得するまで削って本物に近づくように努力をするっていうところは常にありますね。
ありがとうございます。また来週もお話を聞かせてください。インターネットテレビ電子地ステーションは毎週木曜日18時に更新しています。電子地ステーション公式ホームページをぜひチェックしてください。今お送りしている曲は高潔智秀で大きな桜の木の下で、本日はこの曲を聴きながらお別れです。お届けしたのは高潔智秀と、
清水水月と
清水岸尾でした。
それでは素敵な一日を。
人が恋した淡い気持ちを全て花びらへと変えて集めるように。数えきれやしない悲しみは青い空に溶け湿り気混じる暖かい日差しが髪と枝を撫でながら春だと知らせる。まるで坂